ラジオ健康プラザ。この時間は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。3週目はお薬についての薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、現代は様々な種類のお薬が出ていて、その用法も多種多様です。その多様なお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに、薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただこうと思います。本日お越しいただいたのは日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はお薬を飲むタイミングについてお話を伺いました。食前、食後、食感などなど、お薬を飲むタイミングを間違うと、せっかく飲んでも効果が薄れたり副作用が起こる可能性が高くなる場合もあるというお話を伺いました。さて今回は薬の保管、侮るべからずとのことなのですが、
前回お話ししたお薬を飲むタイミングはお薬の袋に大きく表示されていることが多いのですが、保管方法についてはあまり気にされていない方もいるかもしれません。この保管方法を間違えると薬の効果が落ちたり、座薬など形が変わってお尻に刺しにくくなってしまう場合もあるので、注意していただきたいと思います。井川さんは病院でもらっていたお薬をどのようにしまっていますか？
はい、今お話があったような座薬とか溶けやすいものは冷蔵庫に入れるようにしてますし、その他は結構テーブルにポーンと置きっぱなしにしてしまうことも多いです。
お薬は光や温度、湿度などによって効果が落ちてしまう場合があります。お薬の袋に保管方法が特に記載されていない場合は、湿気、直射日光、高温になる場所を避けて室温で保管していただければ大丈夫です。ただこれからの時期、湿気が増えることも予想されていますので、乾燥剤を一緒に入れるといいですね。ただお薬と間違って飲まないように巾着袋に入れたり印をつけたりするといいかもしれませんね。
確かに乾燥剤ってちょっと粉薬と形が似ていたりするので、こういうふうに完全に分けて違うものに入れておいたりするといいんですね。乾燥剤ということでしたが、一般的なお菓子の袋とか海苔に一緒に入っているものでもいいんでしょうか？
そうですね、あえて購入したりする必要はありません。
ではこういったものを使って、これからのちょっと湿っぽい季節などには乾燥剤を使うといいんですね。記載がない場合は湿気、直射日光、高温を避けるということでしたが、お薬によっては保管方法が書かれている場合もあるんでしょうか？
シロップですとか座薬、目薬などのお薬は冷酒保存と書かれている場合もあります。その場合は冷蔵庫に入れて保管してください。時々しっかり冷やそうっていうふうに思われる方もいらっしゃいますが、冷蔵庫の凍ってしまうようなパーシャルやチルドに入れてしまうと、凍ってしまっても薬の性質が変わってしまう場合もありますので、通常の冷蔵保存で凍らせないようにしてください。
確かに冷蔵庫の中の、その冷凍庫じゃなくて冷蔵庫の中にチルド室とかってあって、結構同じような感覚で空いてることが多いので入れてしまいがちなんですが、あそこに入れるといけないということなんですね。続いて保管に関する注意点はありますか？
薬以外のものとは、さっき言った乾燥剤とかですね、はっきり区別してください。でその他薬以外のものとしては、食べ物、殺虫剤、防虫剤、化粧品などですね、一緒に保管している方もいらっしゃるかもしれませんが、間違って飲んでしまうと危険ですね。そんなことありえないでしょうって思っていても、慌てている時など万が一の場合もありますので、救急箱や薬ケースなど専門の保管場所を決めておきましょう。
本当に聞いてるとありえないと思うんですが、自分も経験があるんですけれども、飲まなきゃいけないと思ってすごく無意識でなんかこう全種類を飲もうとしていたことがあったりして、そういう時に近くにあると間違って飲んでしまいそうですよね。気をつけようと思います。他にも気をつけるべきことはありますか？
最後に、声を大きく、注意していただきたいことが、子どもの手の届かないところに保管していただくということです。
一般的にもよく子どもの手の届かないところにっていうのは聞きますよね。
そうですね。最近の2013年の調査で、子どもが誤って飲んでしまった、いわゆる誤飲事故の原因のうち薬が 18% で、実はタバコを抜いて第1位という記事が出ていました。で、年齢別ではだいたい1歳から2歳ぐらいがだいたい7割超えていて、テーブル、先ほどお話しされていたテーブルやバッグ、ベッドサイドなど大人の目を離した隙に飲んでしまうことが多いそうです。1、2歳が多いっていうのは、特に興味旺盛で行動範囲が広がる年齢のため、いろんなものを口に入れてしまうことがありますので、やはり子どもの手の届かないところへの保管を意識していただきたいと思います。
よく聞く言葉ではありましたけれども、自分自身も確かにテーブルの上に置いていたりと心当たりがありますので、普段の生活の中で皆さんにも絶対に手の届かないところにしっかり保管していただきたいなと感じました。
最後に、薬の袋や説明書と一緒に保管していくことをお勧めしています。飲み方や保管方法、調剤した日や病院、薬局の名前、連絡先が書かれていることが多く、わからないことを確認したり誰かに伝えるときにも実はかなり便利なんですよ。
確かにあの袋っていろんな情報が書いてありますよね。自分もお昼だけ飲むからと思って一袋破って持って行ったりすることもあるんですけれども、やはりしっかり袋に入れて保管するっていうことがとっても大切なんですね。それでは最後に今回のまとめです。今回は薬の保管、侮るべからずということでした。その1、特に指示がない場合は湿気、直射日光、高温を避けるべし。その2、冷所保存は冷蔵庫へ、でも凍らせないように注意。その3、薬以外のものと区別すべし。その4、子どもの手の届かないところに速やかに保管。その5、薬袋や説明書と一緒にしておこうということでした。病気を治すためのお薬、安全に使うために私たちも正しく保管することが大切ですね。日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんに教えていただきました。ありがとうございました。ラジオ健康プラザ第3週目の新コーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、お薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。来月もまたよろしくお願いいたします。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。いよいよ本日最終日となりました看護週間行事のご案内です。例年皆様にお楽しみいただいているちびっこナースとふれあいミニコンサートが本日行われます。日光記念病院内にある院内保育所ププニエの園児たちが、ナースキャップにエプロンとナースに扮して看護の日のメッセージ入りのポケットティッシュをプレゼントするちびっこナース、この後10時から11時までの間、外来の1階、2階、老人保健施設ボコイで行います。同じく本日行うふれあいミニコンサートは午後4時から4時30分の間で行う予定です。音楽療法士のよもあきこさんら音楽仲間のユニットが癒しの音楽をお届けします。今年は花にちなんだ曲を中心に、花、世界に一つだけの花、花は咲くなど全8曲をお送りする予定です。すべての行事は無料ですので、気軽にお立ち寄りになりお楽しみになってください。 続いてこちらも本日行うアットホームのご案内です。アットホームはがん患者さんやご家族の方々が同じ病気を持つ人との交流や様々なプログラムを通じて自分らしい生活を過ごすための支援を目的にほっとするひとときを提供します。療養に役立つ知識を学ぶミニレクチャーのほか、緩和ケア認定看護師が担当するアロママッサージ、癒しの音楽を奏でる音楽療法、医師、看護師、社会福祉士、管理栄養士、心理療法士など様々な職種がお一人お一人の悩みや苦痛に応える相談コーナーなどプログラムをご用意しております。日時は本日5月15日金曜日午後1時30分から午後3時30分の間、場所は日光記念病院緩和ケア病棟1階。内容はミニレクチャー、やっぱり家がいい、自宅で安心して生活するためにと題して、在宅ケアセンター看護師伊藤真希さんが、続いてミニレシピ、療養中の食事の工夫を簡単レシピと試食で紹介します。相談ブース、アロママッサージ、音楽療法は開催中随時行っております。申し込みは不要で、通院・入院中の医療機関に関わらず気軽にお立ち寄りいただけます。お問い合わせはがん相談支援センター 0143-22-2225、 平日9時から5時までの間受けたまわっております。どうぞご連絡お待ちしております。続いて5月の健康プラザのご案内です。健康プラザは心と体の生き生き生活を目指して、体重、体脂肪、血圧などの身体測定や講座で地域の幅広い年齢の皆様に楽しんでいただいています。5月は自分の体と向き合おうをテーマに好評いただいています。体力測定を行います。理学療法士、保健師、看護師がそれぞれ種目について安全に配慮して行いますので、体力に自信がないという方にも安心して参加いただけます。開催日は5月21日午後1時30分から3時の間となっております。測定は1時から開始します。会場は日光記念病院地域医療研修センターで、定員は40名程度です。お申し込み、お問い合わせは 0143-25-2555、 地域医療連携センター、平日9時から午後4時30分まで受けたまわっております。続いて食事体験講座、食べて学ぼうです。健康な体のもとは正しい食事、糖尿病の予防、合併症予防を目的に食べて学ぶ講座を開催します。今回のテーマは大改造、お口の習慣。分かってはいるけれどやめられない間食、実践できない口腔ケア、そんなお口の習慣に注目して管理栄養士と歯科衛生士がお話しします。メニューはおすすめサンドプレート。これからの行楽シーズン、外で食べたり運動会のお弁当にしたりと、さまざまなシーンで活躍しそうなサンドイッチプレートを召し上がっていただきます。5月29日金曜日午後6時から7時の間で、定員は30名。こちらは定員になり次第締め切りますので、どうぞ早めにお申し込みください。会費は500円となっております。お申し込みは 0143-24-1331、 平日9時から午後5時まで、広報広告室萩生田までご連絡をお待ちしております。
萩生田さん、ありがとうございました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザーでと明記し、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。 ラジオ健康プラザ。この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。